ないっしょ。
そんなことないっしょ、第214回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
12月入りまして。
入りましたね。
クリスマスがやってきます。
やってきますね。
もうね、今からあれですよ、子供を持つ親は今からもう用意をしなければいけないんです。
ああ、そうだ
ね、子供にクリスマ、違う子供にではない、サンタさんにクリスマスプレゼントを今から頼んでおかないと、人気のあるおもちゃは売り切れてしまってサンタさんが用意できないので、今のうちからもう子供に何が欲しいんだい、何が欲しいんだいって聞かなきゃいけない時期です。
ああ、大変だ。
もう大変なんですよ。
聞き出さなくちゃいけない。
で、聞いといてサンタさんにお願いしとくからねって言ってアマゾンで検索するんですよ。
お、
そうするとね、在庫がなかったりするんですよ、もう人気のあるやつはね。だから男の子とか大変みたいですよ。
え、なんで？
男の子だと大体あの仮面ライダーの何、変身ベルトとかが、
うん、
多いのよ。そうするともうそういうのはもうねないのよ。
集中しちゃうから、
集中しちゃうらしくて、
うんうん、
クリスマスのもう2週間前とかでもうないみたい。
まあ2週間前は厳しいでしょ、もう、うん、
もう全然物が手に入らないから、
うん、
だ女の子だと、ちっちゃい子だとあのなんだろうな、その中のなんたかステッキとか、
なんたかステッキ、
なんたかコンパクトみたいな、なんかやっぱり、うん、だいたい日曜日の朝やってるやつだ。
だいたい、ね、変身しちゃう系のやつ、やっぱり。
そうそうそうそう、いや、そういうのがね、だから今から調査してますよ、
うん、
でうちの娘すごいっすよ、はい、
お、どうしました？
うちの娘何がいいのって、 今からお願いしとかないともうサンタさん困っちゃうからと、
うんうん、
言ったらね、あの去年、うん、去年本当は欲しかったゲームソフトがあったんだけど、
ええ、
もっと欲しいものがあるからそのゲームソフトは後回しでいいやって断念したやつがあるのね。でそこからもう1年ですよ。もう忘れてるか諦めてるかするじゃん、普通はさ、子供だから。
そうですね、
それを言い始めたね。
覚えてるんだ。
去年欲しかったゲームソフトを1年越しで手に入れようとしてますよ、うちの娘は。
いいの、今年で。
あの、多分ね、サンタさんは喜ぶと思う。なぜなら、
サンタさんは喜ぶでしょ。
価格が相当下がってると思うから。
サンタさんは喜ぶと思うけど、旬は過ぎてないかな、いいのかな。
いや、もう、いい感じだと思う。今年ね、うちね、ツリーはもうね、はい、飾ってあるんだけど、
おお、早い。
あの、うちの娘のお友達がたまたま遊び来た時に、
はいはい、
一緒にね、お友達と一緒にツリーを飾ったんだけど。
まあ、かわいい、
ね。今年はね、あれで、雪。
雪、
あの綿でさ雪をやるじゃん、
はいはいはい、
それも子供たちがやったんだけど、
はい、
いい感じの雪ができましたよ。
へえ、
素晴らしい。
できましたか。
もうよくできましたって感じで、
うん、
ね、いうことでね、僕は今年のクリスマスは、パソコンのモニターが欲しいです。
お、現実的。どうしました、モニター。
モニターがね、なんかね欲しいのよ。
お、
うん、あの一応ね、アマゾンの竹内の欲しいものリストには入れて公開はしてるんだけど、誰かサンタさんいないかな。
サンタさん募集。
和田サンタさん。
え？え？
和田。
ああ、残念。今年ね、和田サンタさんは長期休暇を取っています。
ああ、そうなんだ。じゃあもういいや。もうそんなことならもういいや。
年末オフって言ってた。
じゃあ、あのメール紹介しようかな。そんなことならメールを紹介しようかな。
そんなことなら、
あのね、今週ほらたくさんお便りをね、今週はね異常なぐらいたくさんお便りいただいてるんで、
そう、
少しでも多く読みたいなっていうのがあって、オープニングから1つだけちょっとご紹介したいと思いますよ。ですね、このメールは誰だ、コアレスさんからのお便りをじゃあご紹介お願いします。
はい、竹内さん、和田さん、こんにちは、コアレスです。初めてのメールです。昨日から喉が痛いんですが、竹内さん、和田さんは明治うがい薬とイソジンうがい薬どちらを購入しますか、よろしくお願いしますといただきました。
質問ですよね。
質問ですね。
和田さん、どっちですか。
僕はずっとイソジンだったんですが、なんか変わっちゃったんでしょ、うん、
いや、イソジンが、
うん、
あれなんだよね、明治うがい薬になったんだよね。
そうですね、古来のというか昔のやつが、
うん、
どっちなんだろう、飲み比べてないというか試し比べてないからどっちか分かんない。
飲まないでしょ。
あれね、でも不思議なもんでちょっと味が変わるとね、うん、馴染まないんですよ。
あ、そうな
ん。他のなんか薬局オリジナルみたいなのも買ったことあるんですけど、うん、僕ダメでしたね。だからイソジンに戻ってます。
あ、そうなん。じゃあ和田さんはイソジン、
多分これまで通りの味であればイソジン。
あ、そうなんですね。じゃあ僕もちゃんと答えないといけないですかね。
はい、
僕は リッツ派。
あ、
リッツの方でいこうかなと思ってますよ。
リッツ、
はい、はい、いうことでございまして、はい、はい、お便り今週たくさんいただきましたんでね。
リッツはいいです。
リッツは置いとこ、はい、ね。いや、もうこれからパーティーが多い季節だからリッツパーティーするでしょみんなね、
はい、
だから言っとこうかなと。で、今年じゃねえよ、今週もたくさん、本当にたくさんお便りいただいてますんで、
うん、
ね、今週お便りいただいたリスナーさんのお名前を和田さんが今から丁寧にお読みしますので、皆さん自分の名前が入ってるかどうかきちっとチェックしてください。もしメール送ったのに名前が入ってなかったら和田さんのせいです。では、そうですね、間違えずに和田さんお願いします。
はい、今週お便りをいただいた方々のお名前です。ゆきカフェさん、天かける春さん、青春さん、モウンタインさん、こじこじセブンさん、大阪のおばはんさん、ユーミンミンさん、ベンツエゴさん、小餅白熊さん、ハルーシさん、コアレスさん、タツマルさん、マグロさん、タケシンさん、トモさんさん、ソニカルさん、トリアタマさん、札幌マーシーさん、オクちゃんさん、天然魔法少女と機関銃さん、ケンケンパさん、以上の方々からいただきましたのですが、はい、お名前のない方もいらっしゃいまして。
あ、一人いましたね。
そうなんです、
じゃあ
この方はお読みできませんが、
内容だけちょっとさらしときますか。
はい、
とにかく何か送らなきゃということで、これといって内容はないのですが、いつも楽しく拝聴しております、またメールいたしますというメールをいただきました。名前のない方ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、和田さん、
はい、
オープニングちょっとね、
はい、
急いで喋った気がする。僕いつもより、
お、
こんなに急いで喋っちゃいけない。僕はゆっくり喋るタイプの人間なので、
もっと悠然と。
そうそうそうそう、
ん、
なぜならね、ちょっと仕事がね、はい、まだ終わってないんですよ今夜中に収録してるんですけど、まだこの夜中でまだ仕事が終わってないので仕事の電話が入る可能性があるんです今ね。
ある意味仕事中ですよ今。
そうそうそう、だからちょっと気になってしょうがない
気が気でない。
そうそう、で、まあ、そんな中でもいろいろお話をしていきたいんですが、
はい、
先週僕子供の学校のバザーに行くっていう話をしたような気がするんだ。
はいはいはい、ね、してましたね。
僕の、娘小学校1年生ね、
うん、
小学校入ったの初めてのバザーですよ。
うん、
これにうちもバザーの商品っていうのはね出しまして、これをうちはねバザールでござるの、コーヒーカップを、
バザールでござる、
バザゴザグッズをね、うん、これは貴重でしょうと。
そうですよ、
すごい、多分ね今オークション出したら結構な値がつくんではないかなと、
うん、すると思いますよ
いう感じでもう出したわけですよ、
はい、
でそのね、バザゴザのこのコーヒーカップがいくらで売られてるかっていうのを見たいじゃないですか。
そうですね、気になります ね、
バザー行ってチェックしてきました。
どうでしたか。
50円。
50円。
50円、
なんか後ろに万円とかついてない、
うん、50円。
それは
とにかくね、食器類は安い。
あ、そうか、
バザーの食器類は安い。
大体グッズじゃなくて、
うん、この価値とか関係ないの。
食器 っていう扱いなんだ。
そうそうそうそう、だからもうコーヒーカップ50円みたいな感じで、まだね結構売れ残るんですよ。
わあ、
うん、だからちょっと違ったなっていう感じがね、がっかりだななんつって。
それは残念、
ね、でそんな中でね、僕もいろいろやっぱバザー行ったからね、いろいろ見てたんですよ、
うんうん、
だからね、僕がいつも使ってる、ね、シャンプーとリンスの詰め替えのやつが置いてあったの、
はいはい、
で、お、でいくらだっつったら、やっぱ50円なんですよ。
50円
両方買っても100円ですよ、
うん、
普段あの買えばネットで買っても400、500円ですよ、一つね。両方で1000円ぐらいするわけですよ、
うんうん、
これが両方で100円で買える、もうお得でしょ。
これはお得、
これは、これはもう買いましたよ。
ああ、よかったですね。
もう買い、もいいお買い物しました。100円出してね、うん、自分のお財布から100円を出してね、
買い物上手、
ね、買ってきましたよ。で家帰ってきてね、うん、シャンプーとリンス見ましたら、
はい、
ね、両方とも書いてありましたよ。両方ともコンディショナーって書いてありましたね。両方ともまあ リンスなわけで、要はね、コンディショナーなわけですよ。
見ましょうよ。
そんなに、そんなに僕は髪の毛をコンディショニングしたくないじゃないですか。
そうかもしれないけど、できれば、まあ、見ましょう。
やっぱり、やっぱり僕はできればシャンプーをしたいタイプ、シャンプーをした上でコンディショナーをつけたいタイプなので。
そうですね、
でちょうどね、家にシャンプーがそろそろなくなるぞって時だったんで、よっしゃって思って買ってきたのに、両方ともコンディショナーだったのね。
ダブルコンディショナー。
で、まあ、これはしょうがないと。で嫁さんに、これ、しょうがないからアマゾンでネット通販でシャンプーだけ買っていいかいと、
うん、
でしょうがねえなーなんつってで買ったので、ポチッ
買いましたか。
じゃあもう今ね、アマゾン早いよ。もうちょっと午前中に注文したら、もうその日の夕方には家に届くわけですよ。
そんな早いの。
もう早い早い。もう僕らプライム会員だから特に早いんだよね。
そうか。
そうそう、で届いた、やっと届いた。これで僕の頭もすっきりさっぱり、うん、ね、コンディ50円で買ったコンディショナーが役に立つわけですよ、これでね。
コンディショニングし放題
ね。でアマゾンの箱開けましたよ、
うん、
ね、中開けましたよ、ね、書いてありました、コンディショナーって。
なんでなんでシャンプー買ったんでしょ。
もうね、間違えたんだよね。
うそ。
うちにあるのは今コンディショナーとコンディショナーとあとコンディショナーね。
コンディショニングし放題じゃない。
もうね、
ベストコンディションですよ。
だいぶね、僕の髪の毛はね、しっとりしてる感じになっちゃうかな。
いいコンディションですよね今、
うん、だからもうしょうがないから、ちゃんと確認してシャンプーを2つ買いました。
そうです
、バランスが、1個買ってもバランスが合わないからもう。
そう
もうそんなバザーの話。
バザーは何も悪くない。
バザー悪くないから、バザーが悪いんじゃないかな。だってバザーはさ、やっぱりさ、結構ね、あの主婦の人とかもいっぱい来るから、
うんうん、
もう取り合いなの。人気のある商品はすぐ売れちゃうから。
お、
僕のシャンプーとリンスはすぐ売れちゃうときない。うわーって買ったらもうこのざまさ。道理でそんなにみんながそこに手を触れてないと思ったら。
そうですね。それ出店した人、出品した人もコンディショナーいっぱい持ってたんですかね。
多分ね。
同じようにして、
多分、あの、要はシャンプーとリンスってセットで買うとさ、
うんうん、
結構リンス系が余りがちじゃん。
そうです
ね、だから、まあ、多くな、ね、余っちゃったんだろうね、
きっと ね、まあ、さあ、まあ3本あると、
まあ、残念なお話からしてみました。
全然でした。
じゃあ、あのちょっと世直しの話していいか。
世直し
の、僕はもういろいろね、世間に対して言いたいことがたくさんある僕がね、世直しをしていきたい。もうね、マックをマクドナルド、
マクドナルド、
大阪でいうところのマクドを、
ね、マクド、
世直ししていきたいんですけど、マクドナルドさん、これはどういうことだいと。
何しました今度は。
僕がね、あの営業の途中にお昼をたまに、本当にたまにマックでね、お昼を買って食べるの、
はい、
でドライブスルーに行くんだけど、そこのね、たまたま入ったドライブスルーのところ、 ね、ドライブスルー入りました、でマイクのとこあるじゃん、メニューがあってマイクがあってって、
はいはい、あります
ね、でそこの目の前が、ね、隣がねなんか民家で、まあ、壁があるわけですよ、
はいはい
ね、でそこにあの内側にあの看板があるの、
うん、
でよくねあの駐車場とかに同じような看板あるんだけど、あの車のマークがあってお静かになって書いてある
ね。
で、そのねお静かにって書いてあるやつがね、近所の迷惑になるためにね、アイドリングストップね、話し声ラジオ等の音、騒音を出さぬようご協力お願いいたします。
うんうん。
そこはもうドライブスルーですよ。
うん。
アイドリングストップ。
そう。
ドライブスルー内で。ね、
うん、
注文しなきゃいけないわけですよ、
うん、
話し声に注意しろと、
うん、
もうどうしていいかわからないでしょこれ駐車場だったらわかるよこの看板 ね、
そうです
ね、ドライブスルー内にこの看板を出されてしまっては、
うん
うん、もう
ましてやあのアイドリング最近アイドリングストップの機能ついてる車多いですけど、
うん、
ストップしちゃったらストップしちゃったらまたブルンって始まりますからね。
もうね注文すらできない、話し声に注意しなさいって書いてあるからね。
注文の多いドライブスルー、
これをねどうにかしたい、
どうにかしたい、
どうにか僕はどうにかしたい、
世直しですな。
これをねどうにかするために僕はもうちょっと政治に手を出そうかなと、立候補しようかな。
お、
うん、これ何に立候補したらこれ治る？
市長？
市長でどうにかなる。
市長くらいの権限を持ってパチッと。
さあ、おふざけの話はこれぐらいにします。
世直し
は？どうでも、こんな話はどうでもいいですよ、もう。
世直し。
もう今週は、一応触れとかなきゃいけないなっていうのがありまして。
はいはい。
あ、ね、ごめんごめん、和田さん。
はい？
かみってる？
は？
え？髪？あ、あ、あれ、あれ、お、なんか流行ってるらしいよ。髪ってる？
髪、髪ってる。髪、はい、髪ってます。
髪ってるよね。すっごい髪ってる。もうね、この番組でもね、今年1年間ずっと何度言ったかね、これ髪ってるってね。
あ？
もうことあるごとに髪ってる、髪ってる言ってたよね、我々もね。
そうです。
うん、なんか今年の流行語大賞らしいよ、髪ってる。
あ、え？そうなんですか。
新語・流行語大賞神ってる。
おお。
うん。
我々の予想したやつは。
ああ、我々予想なんかしてない。一切してない。
してない。うん、ないです。
うん。ちなみに何これトップ10っていうのかな。
お。
トップ10入りしたのは、聖地巡礼とかね。トランプ現象、ゲス不倫、マイナス金利、モリード。ね
うん
ポケモン GO、PPAP、うん、僕のアモーレって入ってますけど、ね、いろいろ入ってる中で、
うん、
一つこれないだろうってのがあの保育園落ちた日本死ねっていうのがね、
あ入ってるんですか。
入ってるんですよ。
ん
これさ、
うん
流行語でもないし新語でもないっしょ。なんか話題にはなったよ、ニュースにはなったよ、
うん
ね、でこれは、うん、この言葉って要は一つの問題定義はされたので、
うんうん
まあ、結果的にはねあの多少いい方向にはいったのかなっては思うんだけど、うんね、じゃあこの元々の保育園落ちた日本死ねって言葉はじゃあこの言葉自体はどうなのと、
うん、
流行語としてなんか別に今後のこの言葉自体を、
うん、
今後ずっと残しとくような言葉じゃないじゃん、
うん、
決して
なんか流行語とは若干方向性が違う気がする。
綺麗な言葉でもないし、
うん、
なんかちょっと違う気がするよね。
そうですね、一個だけなんか浮いてる気はしますね。
ね。で、まあ、神ってるもどうかと思うよね。
神ってる、神ってる、神ってる流行ってましたか？
流行ってたらしいよ。
まあ、僕もともと流行りに疎いのでそんなこと言えないです。
僕ほら野球とか全く興味ないから余計使ってないんだけど。
ああ野球のやつか。
そっちの方のやつなんで。
ああ分かんないや。
分かんないよね。まあとりあえずね、まあ、まあちょっと全然なんか違った、なんかねその表彰式を見ても、うん、出てきてる人もなんかなんだろうな、華やかな人はいないというか。
あ、そうなんですか。
うん、なんか多分ピコ太郎も来てない。 PPAP は入ったけどピコ太郎ないし来てないし、ポケモン GO でなんかポケモンのなんかさピカチュウでも出てくるかなと思って、それもなかったみたいだし。
あ、そうなんですか。うん、
トランプ現象でトランプさんも来てないみたいなね。
まあ、来ないでしょう、
ね、来ないよね。来ないよね。
トランプさんは来ないでしょ
う、ね。うん、これ受賞者なしになってるんです
よね。あ、トランプさんのやつ、トランプ現象
は。トランプさんは受賞者なしらしいです
よ。へえ、
ね。なんかね、ちょっと納得できないなっていうお話、う
ん。なんかいまいち地味でしたね。
ね。
そう聞くと。
なんかもうあれかな、終わりの始まりみたいな感じですね。
あ、流行語大賞自体が、
新語流行語大賞はもうなんか去年とはまたちょっと違う、あまり取り上げられ方も少なかった気がする、ニュースとか、うんうん、ワイドショーとかでも、
うんうんうん、そうですね、
はい、そんな中でね、ここからが今週の本題です。
ここからですか。
はい、今まではね時間を稼ぐために濁してまいりましたんでね、ここから行きたいと思いますよ。ちゃんとね今週ちょっとお話ししたいのは、
はい、
あのスペースワールドって、
スペースワールド
ご存知ですか。
あ、九州にある宇宙関係の素敵な施設。
そうで、まあいろいろなね、アトラクションじゃねえか、いろんな施設がある中で、まあ、ここにはスケートリンクがあるわけですよね。
はいはいはい。
で、今話題になっているのがこのスペースワールドが、うん、このスケートリンクに、
うん、
生きたお魚さんを、違う、正確には、死んだお魚さんを、
うん、
なんか市場からもう売り物にならないお魚さんを5000匹買ってきて、
うんうん、
氷の中にこのお魚さんをきれいに並べて氷付けにして、
うんうん、
この上をスケートリンクとしてみんなに滑らせようっていう、氷の水族館、要は海の上をスケートで滑っているような感覚を楽しんでくださいっていう、すごい斬新な企画を、
うんうんうん、
やったはいいけど、まあ主にネットとかで炎上してしまって、うん、2日でやめたのかな。
そう
か、2日で中止を決めたっていう。
早いな、
うん、これが相当ニュースで取り上げられて、
うん、
要はなんだろうね、そのいろいろこれをね良くないってする人が多くて、
うんうん、
っていうニュースは和田さんは知ってますか。
ちらっと知ってます。
これはじゃあ和田さんどう思ったかっていうのを聞いていいですか。
いろんなところでなんだろう、見通しが甘かったっていうか、ボケちゃったのかなっていう気がしますね。
うん、
多分ね、イメージとしては綺麗な氷の、透明な氷の中に海が広がってるみたいなイメージでね、
うん、
やろうとしたんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、スケートリンクですからね、そうはいかないわけじゃないですか、
うん、
そうすると表面付近に魚がポツポツっていることになるでしょ。
そうですね。
そうすると多分、まあ、気持ち悪いって感じちゃう人は多いのかなとは思いますね。
あ、じゃあ逆に和田さんはこれが透明な綺麗な透き通った氷の中の魚だったらオッケーだったんじゃないかっていう意見。
多分ね、見た目の気持ち悪さがかなり手伝った気がする。
ああ。で、なんだろうな、そのネットでは、
ええ、
結構その魚がかわいそうとか、
うんうんうんうん、
いう意見が多かったりする。気持ち悪いとか魚がかわいそうっていう意見が多かったり、その辺ってどうですか。
ね、ちょっと真面目なことを言ってもいいですか。
真面目なことを、僕はあれですよ、この番組今日始まってから今まで真面目な話しかしてませんよ、一切。
そうですよね、
うん、してません。
真面目な番組ですよね、
真面目な話をお願いします。
その現象というか、その事象自体もそうなんですけど、
うん、
個人個人の意見を発信する大きさと、
うん、
意見を言ってる気持ちの大きさが今全然マッチしてないような気がしますね。
あ、はいはいはい、
あの友達同士でこれ気持ち悪いよねとかって言ってるレベルで喋ってるのがネット使うことによってなんか大きな流れになっちゃったり、
うん、
そんな本人はそこまで社会問題だって意識なく発信してることなんだけど、
うん、
それがやっぱりネットを通じることによって大きなものになっちゃうっていう、その何でしょうね、感覚のズレっていうかが今あるような時代なんじゃないかなと思います。
そう、そうなんだよね。で僕はもうスペースワールドさんには、
うん、
やるんだったら中止はしてほしくなかったのね、
うんうんうんうん、
やるんであればね、
うん、
でやらないんだったら最初から やらないでほしかったっていうのがあって、
うんうん、
っていうのはあの、ね、この企画スタートして、まあ、2日ぐらいやったじゃん、現場的にはねすごい人気だったんだって。
あ、行った人には人気。
そう、
うーん、
で、まあ、行った人の中にもだから結果的にあやっぱやだなって思った人と、うん、面白いなって思った人と、
うん、
いると思うのね、
うん、
でだけどあの人の入り方としてはいつもより多くなったは多くなったらしい、
うんうん、
だ企画としてというか、うーん、なんだろうな、発想としてというか、人を呼ぶ力としてはあったんだけど、この企画自体は、もう本当にね、単純に二分するんだ、面白いっていう人と、気持ち悪い、かわいそうって思う人と、極端にね、どっちかに触れると思うのね。
うん、
で、要は、面白いっていうのをネットで言ったら、これってこいつ、なんか、なんだろうな、嫌なやつとか、
うん、
なんだろう、なんか生き物を大切しないやつっていうマイナスイメージじゃん。
うん
うん、だからあまり大きな声に、ネット上の声としては出さないんだよね、みんなね。面白いと思ってる。だけど、うん、あのかわいそうとか気持ち悪いって思ってる人ってこれ正義じゃん、
うん、
生き物がかわいそうだっていう正義として声を出しやすいんだよね。
決して間違えないですもんね。
じゃあこっちは気軽に言えちゃうんだよね、
うんうん、
結果その炎上した感じになって中止せざるを得なくなったっていうことなんだと思うの、
うん、
で僕は極端な話あの気持ち悪いとかかわいそうっていうのは、
うん
うん、正直なんだろう誤解を恐れずに言うけどあんま思わない、
うんうんうん、
ただ面白いとも思わないよね、
うん、
じゃあ近所にあれがあったら行くかって言ったら行かないのね、
うん、
でそれは気持ち悪いからかわいそうだからではなくて面白くないから、
うんうん、
あの企画自体が楽しいって思えないから行かないの、ね、単純にね、
うん、
それでいいと思うんだよ。なんか行くか行か行く人もいるし行かない人もいて、
うん、
行かなきゃいいじゃん。
そうですね、
行かない人は行かないでよくて楽しいって思う人がいればそれでいいわけで、
うん、
で、あのこれってさ、じゃあこれがじゃあ、 あの食べ物を粗末にするとかあの、うん、生き物をそういう虐待だとかって言ってる人は分かるんだけどね、間違ってはないんだけど、
うん、
じゃあそのあれとしたとね、バラエティで食べ物を粗末にした時に、
うん、
食べ物がうんぬんって騒ぐ人がいっぱいいるわけじゃん。
いますね。
で、あれと同じようなもんだと思って、あのじゃあ、 あのなんだっけな、誰かが言ってたの、あのあれかな、ダウンタウンの松本さんがなんかがテレビで言ってたんだけど、
はい、
あの食べ物を、
うん、
バラエティで粗末な扱いを無視したとしても、
うん、
それで笑いが起こるんであれば、
うん、
たくさんの人がそれで幸せになるわけだから、決して口に入れるという使い方ではなくても、
うん、
その食べ物の価値は十分あるんじゃないって、そういう使い方する価値は十分あるんじゃないって、だそんなに騒ぎ立てることもないんじゃないっていう、
おー、なるほど、
ことを言ってたのね。で、うん、それと同じで、じゃあ、あのお魚さんは5000匹 もう市場にあっても多分捨てられて処分されちゃうものですよ、
うんうん、
おそらくね、
うん、
で、そのじゃあその処分するような規格外のものわざわざなんで取るんだって、取らなくていいものまで取って、
うんうん
ね、死んじゃう状態にして、ね、処分するって何なんだっていうのは、まあ、それは置いときましょうよ、ね、また違う話は置いとくとして、うんうん、実際もそういうものそういう魚がいて5000匹以上いて、うん、で5000匹分をそこから、まあ、買ってきてそういう氷の中にそういった形で埋めてスケートで中には楽しんでる人もいて、
うんうん、
それはそれでその魚たちの価値になるような気もするのね。ね、すげえ絶対反論が来るのはわかるけど、
そうですね、
絶対反論が来るのはわかるけど、そういう見方もあるよねっていう一つのね、
うんうんうん、
考え方として、僕はそうだとは思わないけど、僕はあれは楽しくないから行かないんだよ僕は行かないよ、面白くないから、
うん、
で企画自体滑ってるとは思うのね、
うんうん、
ね、和田さんがさっき言ったように全く透明じゃないからね、氷の下の魚なんか一切見えないし、
うん、
なんだったらね、あの一部は大きい魚はあれでしょ、プリントアウトして紙を埋めてあるわけでしょ。
あ、そうなんですか。そうなん
だったら全部紙でよくねっていうのもあるわけじ
ゃん。あ、なるほどね、うん、
いうのがちょっとね思ったのね。
うん、
であとはあのなんだっけな、ちょっとかわいそうだなとか言ってる人がさ、
うん、
実は僕がある YouTube のね、うん、YouTube でそれをすごい取り上げてる人がいて、でそれをすごいやっぱ批判してるの YouTube で、
うんうん、
でもうあれが気持ち悪いと、
うん、
要は魚がかわいそうだと、人としてどうかと思うと、あの上で子供を滑らせてる親の気持ちが分かんないとか、
うん、
あのこんなのがあの普通だな日本はもう終わってるみたいなことを言ってる YouTube で発してる人がいたのよ。でそれを、まあ、聞いてて、あのまあ多分正義だと思うんだ、それは正義だと思うんだけど、
うん、
でもそのなんだろうな、食べるのはいいんだ、その人は食べるものはいいらしいんだよね。
だけど食べること自体は、
そう、それを、うん、見せ物にするのは良くないとか言ってるのね、
うんうんうん、
じゃあ動物園って動物を飼ってるのだって、
うん、
やっぱりあれって本来だったらわざわざさ檻に入れる必要なんかないわけじゃん、
うん、
人間が、要は楽しむために動物園で飼われてるわけでしょ、
うん、
動物にしたら飼い殺しですよあれはね。動物の気持ちは分かんないけど、もしかしたらあこんな狭いところで悲しいなって思ってるかもしれない、動物的な、うん、辛い思いをしてるのかもしれないじゃん。で水族館だってそうじゃないですか、
うん、
魚捕まえてきてそこでちっちゃい、ね、水槽の中で飼われてたりする魚だっていてさ、
うん、
でそういうのっていうのはじゃあ もっと言っちゃうと思う、ほらあの剥製とか、
うん、
あれだってね、あのわざわざ捕まえてきて剥製に殺して剥製にしてなんていうのも中にはあるでしょう、当然ね。
ありますね、
うん、でああいうのは許されて、
うん、
じゃあ今回のスケートリンクは許されないのはじゃあ 何が違うのって思うのね、
うん、
で唯一違うとすれば例えば剥製であるとか水族館であるとかっていうのは要は勉強のためです、研究のためです、あのあれだよ、理科の実験の解剖なんかもそうじゃない、
うんうん、
ね、あの罪もないカエルさん捕まえてさ腹割って解剖して中見てって、あれも勉強のためっていうので OK なわけでしょ。
そうですね。
で結局あの多分このスペースワールドのスケートリンクの足りなかったのは、
うん、
大義名分なんだよ。
あ、なるほど。
世間の人が納得する大義名分さえあれば、
うん、
多分そんなには騒がれなかったんじゃないかなって気がするね。
うーん、
だ例えばもうこれは学習のためです、
うん、
海の魚の生態をこれに、ね、スケートを滑りながらたあの楽しみながら学んでもらうためなんですなんていうのを大々的にやってたらもしかしたらそんなに叩かれなかったかもしれない。
なるほどね。あんまりやってなかったんですね、そういうの。
どちらかというとただ面白いバカなことやってますよねっていう。で、あのね、炎上した理由ってもうあの、ええ、あのそのものというよりはその前のね、フェイスブックなんだよ。フェイスブックであのすっごいそのね、あの魚を並べてる画像とか、ええ、だんだんその氷漬けにされてく様子をすごいフェイスブックでいっぱい発信してて、
ああ制作途中を、
そうそう、で魚が半分まで、うんうん、あの氷漬けにされたところで、あ溺れるよとかさ、うん、そんなようななんかあのなんていうのかな、あのそういうところをね、なんだろうな、面白しろ
かしくフェイス、
うん、そうそうフェイスブックでやっちゃったのが。うん、間違っちゃったところ。
なるほど。
だそういうのは出さずに、
うん、
過程は出さずにその出来上がりだけ見せて、しかもこれは皆さんの子供たちの学習のためにとかっていうなんかね理由があればそんなに騒がれなかった気がするし。
なるほどね。
で、あのなんだろうね、そのさっき和田さんが言ったようにやっぱりネットでそんなにこれを絶対中止させようと思って言ってないような意見も含めて、
うん、
たくさんの言葉だけは、ね、熱は伝わらなくて言葉だけがたくさん集まっちゃったりするから、うんうん、そうするとね、あのそこネット見なくてよかった。だからね、フェイスブックもね、ネットで途中経過とかやっちゃったから、
うん
うん、余計なんだろうけど、ネット見ないで要は純粋に来てくれたお客さんの反応で、
うん、
判断すればよかったんじゃないかなって気がするんだけどね。
そうですね、ネットで言ってる人たちは実際には言ってない人も多いでしょうからね。
ほとんどの人が言ってないし、画像も結局、うん、そのなんていうのかな、結局そのね、実際はもう死んでしまった魚を使ってるんだけど、
うん、
もう話が回って回ってネットの中では生きてる魚を要は生き埋めしたようなことに
置き換
えられちゃったり、
うん、それはよろしくないな、
うん、ね、だったりね、なんかいろいろあるみたいな。なんかあの中にさ、金、あの赤い魚が泳いでるのもあれ金魚に見えたりして、
うんうんうん、
金魚さんかわいそうみたいなことを書いてる。
うーん、
なんかネットの情報で文句言ってる人も結構多かったから、
うん、あ、二次情報三次情報で、
う
ん、
そうそうそうそう、
伝わっちゃってるケースがあるんですね。
そうそうそう、だからもうね、あのやっぱりね、言いたいんだろうね、うん、みんなね、
うん、
本当にかわいそうって心から思ってる人はどれぐらいいるか分かんないけど、
うん、
いろんな考えの人がいるから、本当にかわいそう、やめろ、中止しろって本当に心から思ってる人もたくさんいるのは分かるし、
うん
うん、あの何も気にせず面白いって思ってる人もたくさんいるとは思うのね、うん、
ね、
で僕みたいに全然面白くもなんともないから行きたくもないって、
うん、
興味もそんなにないって思う人もいっぱいいると思うし、うん、とあそこに来た人の意見で、ね、これはかわいそうですよねとか、
うん、
なんかちょっとなんか生臭い匂いもしたらしいの、若干ね。
ああ、そうなん
だ。だからちょっとこの匂い耐えられませんよねとか、
うんうんうん、
もしくは極端な話、この企画はやったはいいけど客入りが良くなかったから中止ですだったらわかるのね。
うんうん、
だけどネットで騒がれたから中止ですはちょっと格好悪い気がするな、企画した、うん、ね、なんかそんな気がする。
ネット上のいろんな今回のに限らず議論を見てると、なんかね、議論の論点が全然かみ合わないまま進んでっちゃってる気がするんですよね。
そう、なんかね、どんどんどんどんか、なんかね、なんだろう、一つ流行りとか、要はなんか、うん、ほら芸能人が 不倫をしましたさ、みんなで叩くでしょ今、
うん
ね、あの関係ねえじゃん、
うん、
関係ないけど叩くじゃんやっぱりみんなさ、それってやっぱり、うん、あの言いたいわけで、僕も含めてよ、僕も含めてね、うん、みんな言うじゃん、うん、そこはほらやっぱり芸能人でみんなの共通の知ってる人だから、
うん
うん、なんかちょっとね世間話っぽく言っちゃうってのはわかるけど、
そうですね、今こうやって発信できるようになったばっかりだから、どういう風にしていいかみんなまだ分かってないような状態なんじゃないですかね。
で僕は今ね、思ったことは全部言ったけど、うん、違う考えの人もたくさんいるのは理解してて、
うん、そうそう、
で、まあ、もし何か意見とかあれば、まあ、どんどんメールとかいただければね、
お待ちしております、
うん、あの多分僕の意見は変わらないけどあのでもあの僕はねどちらかというとみんなの意見を聞きたいのね、
うん、
あの僕ね、なんかね、僕の考えをできるだけ多くの人に理解してほしいし、
ええ、
みんなの意見を理解したいの、
うん、
僕、基本的にね。
うん、
で、だからといって、なんだろう、僕の意見に変えろとは思わない、うん。僕の意見は意見として理解してって、
うん、
そういう考え方をしてるんだよ、僕はっていうのは。で、あなたはこういう考え方してるのね。じゃあ、あの、うん、じゃあこういうことなんだねって。お互いこうやっていけばうまくいくだねなんていう付き合い方をしたいタイプだから、
そうですね、
だから意見はどんどん欲しいなって思うんですよ、うん、でね、
自分の意見だけ言って言い逃げちゃうっていうのはね、
でね、
あんまり建設的じゃない。
今ね和田さんいいこと言った、
はい、
自分の意見だけ言って逃げちゃうのは良くないって今言いましたね、
はい、
で、あのこのね、僕がたまたま見た YouTube でその、
うん、
このスペースワールドの話をしてる人、
うん、
が、まあ、まあかわいそうっていう方の意見なんだ、ひどいっていう方の意見の人なんだけど、うんうん、
それがそれで一つの意見ですね、
うん、この人の、まあ、この意見はいいんですよ、いいんだけど、うん、一つだけなんかねちょっと違うなって思ったのは、
うん、
この人がその YouTube の中で私はこういう意見なんです、
うん、
で、まあ、YouTube だとコメント欄ってあって、
うんうん、
見た人がいっぱいコメントを返せるんだけど、
かけますね、
僕はこのコメント欄で あなたたちと討論しようとは思いません、
うん、
僕の意見を理解しろとも言いませんし、
うん、
あなたたちの意見を多分ね、理解しようと思う、言ってることは、うん、と なんか受け入れようとはするけど、こういうこと、こういうことなんだろうなという、こういう意見を変えようと思う、討論は一切しませんみたいなこと言うのね、
うんうん、
こういうことを YouTube で言うと、うん、なんかいっぱいコメントがつくんだけど、僕は一切討論しませんみたいなことを言うのね、
お、
で、すごいなんかそういうなんか反論するような意見がなんかもううざいような感じの言い方をするから、うん、この人は 何がしたいのかなって思ってさそれは僕 YouTube でもポッドキャストでも、
うん、
やっぱり不特定多数の人が聞く見るものに関してそこで言うからには反論が来て、
うん、
それがたくさん来るのは、もう大前提として喋ってなきゃいけない気がするんだ。
そうですね、
うん、でもその人にすげえ言いたかったのは、一番あなたのその意見が自分の意見として守られて誰からも文句言われない一番いい方法を教えるよって思ったんです、それ見ながら、ね、それは
うん、
あなたが YouTube でそれを言わないことだよしたらあなたの意見は自分の中でずっと守られるよって、
うん、
で、その動画の中でもね、 YouTube の中でもね、うん、自分がこれを言ったことでみんなにこれを理解してもらおうとも思ってないっていうのね、うん、であなたの目的は何なのと思って、ただ言わずにはいられなかったからっていうから、なんか結局何なんだろう、ですげえそれがかわいそうだかわいそうだって言いながら、その人は猫飼ってるっていうね、
うん
うん、 猫飼うっていうのもじゃなんどうなのって思ったんだけどね。結局その猫はね、家の中だけで飼ってるんだったらその猫かわいそうだったりするかね、飼われてなかったらもっと自由だったかもしれないからさ、で外で話してるんだったらそれはそれは迷惑な話です、まあ、でも猫はなんかあれだからね、なんか家で飼えば飼ったでなんかそこに適応能力が強いらしいからね、
ですね、
大丈夫なのかな。よかった、でも飼っちゃうんだと思って、なんか人間って勝手だなとか思っちゃった。ちょっとまあ人間って勝手でいいと思うんだけどね。
ああ勝手なもんですよ人間は、
うん、人間は基本的に勝手だなって思った、改めて思った、僕も含めてね、勝手なこと言って勝手なんだなって、なんか言ってることとやってることがなんかどうなんだろうって思った。そんな今日この頃皆様いかがお過ごしでしょうか。年末の忙しいところこんなお話を聞いていただきまして、
そうやって言ってました、
言ってましたよ和田さんが、
はい
ね、
和田さん
どう思いますか。
どこから、
もうなんか最後和田さんの意見で終わればなんか全部和田さんが言ったのかなって感じになるじゃん。
これでね、ネットとかの意見の表明の仕方とか考え方とかにこう光が当たって自分でも考えてみるといいですね。
あ、もう和田さんがそうやって言うんだったらもう僕もそうだと思う。いやでもまあ伝わったかな。
伝わったんじゃないでしょうかね。
伝わったかな。本当にこれね、意見欲しいんでメールいただけると嬉しいな。
伝わんなかったら伝わんなかったよってメールくれればね。
うん、わかんねえよ。
またそれも。
お前何言ってんだよ、バカじゃねえって。お前こそ矛盾してるんだよっていう意見でもいいと思うし。僕はもう単純にこれは、スペースワールドの話に戻るとね、スペースワールドは本当に、中止をするんだったら最初からやらないっていう判断をできればしてほしかったし。やめざるを得なかったんだろうけどね、やめたくなかったけどやめざるを得なかったんだろう。でこれあれなんだって、最後なんかお、なんだっけ、お払い供養をするっつうか、魚を全部出して、でスケートリンクは普通のスケートリンクに戻して、でその魚5000匹の魚は供養するらしい。供養するのもどうかなと思うんだけどね、それはそれでなんかちょっとまた違う気もするしね。
なんかうまくいってたら最後に供養したら大団円というか、あ、こうやって終わりましたってなったような気がしますけどね。
なんかね、供養するっていうのだって、供養本当に心から供養しますって思う人は最初からそんな企画はやらないじゃん。
まあね、そうですね。
それはちょっとなんかやりすぎというか、ちょっとね、反応しすぎだよね、ネットの意見にね。
ああ、ネットを見てそういう風にするって決めたのかな。
うん、多分ね。だからそれぐらいやらないと収まらないだろうってことなんだと思うんだよね。
ああ、なるほど。
いうことでございまして、皆様どう感じましたでしょうか。
ね、どうお考えでしょう。
ね、またポッドキャスト上でこの話題は多分もう触れないと思うんですけど、皆様からの意見はお待ちしております。
はい、
よろしくお願いいたします。ではエンディングいきます。あ、エンディングでしたっけ？
エンディングですよ。言うかと思って待っちゃった。
たくさんお便りいただいたんでいっぱい読まなきゃねえなんつって。
ね。
まだ一通しか読んでないです。
言ってたくせに。
あ、でも七七七さんのやつも言ったから晒しちゃったんで。二通読みましたね。
二通。
じゃエンディングどんどん読んでいきたいと思います。じゃあまずこじこじさんのやつを読んでもらって。
はい、こんばんは、いつも聞いていますこじこじセブンです。そんなよ聞き始めて1年になりますが、1年前に各番組パーソナリティ合同特番をやっていたと思います。今年はどんな企画をやってくれるのか楽しみにしていますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます
どうしたんですか。
え、
低い声で
合同企画がもう頭から離れなくて。
ああ、そうなんです。毎年そんなプロジェクト、はい、今は何番組だ、そんなことないっしょと、そんな雑貨店、そんな理科の時間、そんな美術の時間、
はい、
4番組今、配信してますけども、
はい、
メンバーが全員で今6人か6名のメンバーがいまして、
はい、
まあ、各番組やってるんですけども、まあ、年に1回、今年最後の配信はメンバー全員集まって、同じ番組を全番組で配信しましょう、一斉配信しましょうと、で、年明けの一発目の配信も年始特番として全員で週1本収録して全番組で同じものを配信しましょうっていうのを毎年やってたんです。
大集合、
はい、その話を多分こじこじさんはしてくれてるんですけども、去年は、年末特番っていうのを最後取って31日に全番組で同時配信しました。
しましたね。
じゃあ今年はどうするのという話で、まあ、これまた、ね、年末最後のそんなことない人の配信でご説明しますけど、
語れますそこで、
はい、31日に全員集合しての番組を配信する予定でございます。
わーい。
で、今年は年末の配信は最後の配信は、各番組同時配信ではなくて、
同時配信ではない、
今年に関しては、初の試み、そんなプロジェクト4番組あるうちのどこかの番組、どこかの番組に、全メンバーがお邪魔して、そこの番組を一本撮ろうと。
さあ楽しみだ。
で、最後その番組を配信しようっていうお話でございます。年始の特番は全番組同時配信で、去年というか今年と同じような形で、来年もやりますね。最後の配信はそういった形になります。
そうですね、
はい、どの番組でやるかというのはね、まだ言わないの。
まだ言わないんですか。
言わないの。言わないです。もしかしたらそんなことない一緒に、メンバー全員集まってここで僕が全このメンバーをいじり倒していくかもしれないし、
いじり倒していく、
ね、なんかそんな理科の時間でみんなで理科の勉強するのかもしれないし、ね、
いいじゃないですか、アカデミック年末に。
星って綺麗だよねぐらいしか言えないけどね、僕はね
アカデミックいいんですそれで、
まあわかんないんで、また最後のそんなことないっしょ最後の配信でご説明します、
はい、告知お待ちください。
よかったらお待ちください。
次
じゃあこれ誰だ、辰丸さんのお便りをお願いします。
はい、竹内さん、和田さん、こんばんは。番組の告知のそんないプロジェクトというなんとかでのくだりで、和田さんが何て言ってるのか分かりません、できれば解説をお願いいたしますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ何ですか。これ和田さんが最後この後告知しますけど、
はい、
告知の中で、そんないプロジェクトはこんな番組がいろいろあって、でメンバーが何人、ね、なんだっけ、なんか言うじゃん
全然聞いてないでしょ僕の一生懸命読み上げてる告知、
すっげー聞いてっから、超
絶対
超ウルトラスーパーデラックス聞いてるから大丈夫。
あー、すげー聞いてる。
もう なんか言ってんだよね。わけわかんない。昔は何て言ったんだっけ。
そんないプロジェクトというチームでって言ってたんですね。
あ、そのチームでっていう言い方はどうなんだいと、いう意見がこのグループの中で出たので、
そう、
和田さんが違う言い方をし始めたんだけど、何言ってかさっぱりわかんねえよと
そりゃわからんでしょうよ。
どうします、この後告知をしてもらいますけど、ここで一回なんて言ってるかって言います、それとも今週ちゃんと聞いてねにします。
あ、じゃあ以前の言ってみましょうか。
以前のやつ、 あ、今変わった、変わった、
ちょっと前、
ちょっと前、
ちょっと前までね、うん、キャマラードって言ってたんですよ。
それは何、何
キャマラード、フランス語でね、うん、仲間っていう意味なんですよ。
ああそうなん、え、ね、今は違うの、また
今違います、また変えました。
ああそうなんだ。じゃあ
もうね1ヶ月以上こうやってやってるんですけど、確かね、うん、初めてお便りが来ましたね、ここの部分に関して。
じゃあ、聞きやすいようにこの BGM を今から僕絞りますわ。絞った形でじゃあ告知をしましょうかね、はい、じゃあお願いします。
この番組そんなことないしょでは、ご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというトレシチでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。
あ、終わりました。
さあ読みましたよ。
わかりましたよ、僕はわかりましたよ。
さすがです。
うん、トレチジ。わかる。トレチジね。あれは大事だよね、トレチジね。
トレチジ大事。
うん、トレチジでしょ？
チジが取れてしまう。
あれだよね。どっかの国のなんかの言葉でね。知ってる知ってる。
それすごいぼやっと
してる。いやいや、もう知って分かってるな。ブラジル？
ああ、ブラジル。
ブラジルの
全く正反対。
ブラジルの正反対。
さすがですね。
うん。知ってる知ってる。ね。ね、じゃあそういうことでございまして、分かった人は、お便りください。
分かる人いると思う。
いるかな、トレジジ？
トレジジではないけども。
何、カトキチ？何何？
トレシチ。さあ、分かった方はメールをガンガンお寄せください。
何ですかね、トレジ。もうあれでリスナーの人たちはみんなトレジジしか
聞こえてない。ね、来週メールの最後にみんなトレジジ、トレジジって書く。
すげえね、トレジジスペースそんないで検索する人がいっぱい。
わかんない。
おそらくね。多分そういうことになると思います
よ。謎があった方がね。
ね。
視力的に見えるといい
です。ですね、今週たくさんお便りいただいたんだけど、全然ご紹介できなくて。
全くです。
申し訳ございません。
申し訳ございません。
ね、先週、ともさんからいただいたね、なんか映画のタイトルなくて、おすすめの。
そうでした。
ね、あれは魔法のレシピだそうです。
ああ、すっきりした。
はい、お便りいただきましたんで。その他たくさんいただきました。本当にありがとうございます。ということでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。